都市伝説、オカンと僕と時々イルミナティ。
このポッドキャストは若手放送作家の2人が都市伝説や日常に忍び寄るオカルトまたは眉唾な噂話を独自の目線で切りお送りする番組です。
はい、どうも、都市ボーイズ岸本です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。どうも、都市ボーイズの林康弘です。よろしくお願いいたします。
はい、都市ミナリティでございます。
お願いします。あなた、花好きですか？
花ってのはお花ですか？
そうです、フラワー。そうです、フラワーのノーズではなくね。
好きなわけあるかい？
いや、綺麗とも思ったことはない、まだ。
まだっていうか、まあ、思ったことあるけど、
うん、その家に置こうとかはないですか？
あ、まあ 100% ないね。まあ、
毎日水あげたりとかなかなか難しいしね。
というか
管理がね、
そうね、あんまりやる気にならんな。
まあ、そうですよね、男性ですし、なかなかないと思うんですけど、うん、でも岸本さんもこうやってどんどんどんどんなんかそのいろいろやっていくと、おそらくいつか花もらうことあると思うんですよ。うん、
もらうことね、うん、それはあったよ、ね、過去にも。
そうでしょ、うん、だから多分そういう管理とかもしなきゃいけなくなるんで、そういう時に大事なのが、うん、花持って帰ってもね、やっぱ花瓶がないとダメじゃないですか。
ああ、花瓶ね、そう。だって花瓶それで困るよね。
そうなんですよ。だから一花瓶も買わなあかんから、うん、いや花瓶ごとプレゼントしてくれないと俺花瓶自分で買うんかい多分思うと思うんですよ。
なるほど、まあまあ。
でしょ、
それは一理ある。
でしょ。
うん、
で僕らも結構花をもらうことが多いので、うん、ちょっと花瓶探そう言うて、
うん、
花瓶探すんですよ、
うん、
そしたらいい花瓶見つけて、
花瓶
見つけたんですよ、年代物の花瓶見つけたんです。やっぱ花瓶って言ってもね、はいはいはい、もう高い安いあるからさ、ピンキリですから、うん、やっぱええやつ欲しいな言うて探したらいいやつあったんですよ。
なん、どんなやつ？
15世紀イタリアの花瓶ですよ、
うん、
注意書き見るとね、
すごいな、うん、
家の庭を掘り返したら15世紀のイタリアの花瓶が出てきたって言うんですよ、
うん、
こりゃいいなと思って、
うん、
でもなんか続くんですね、
はいはい、
この花瓶の中に次のようなメモが残されていますって言うんですよ、
うん、
この花瓶は死をもたらすって、
うん、
えって夫婦でぎょっとして、
うん、呪いの花瓶じゃないですか。
はい
あなた、
そう、そうなんですよ。
なんでそんなものをちょっと欲しがってるんですか。
次さ、
うん、
ちょっと強めに言って。優しい感じやと、はい、しか言えない。呪いの花瓶じゃねえかみたいな、ね。これね、
なんなんすか、
呪いの花瓶なんですよ、実はこれ。
でしょうね。
バサーノの花瓶って言って、うん、気持ち悪い花瓶やから、一回、また土に埋め直そうとも思ったって言うんですよ。
ほう、
だけれども怖いから、1988年、うん、僕が生まれた年にこの花瓶を、
うん、
見つけた人がメモを捨てて花瓶をオークションで売るんですよ、
うん、
で花瓶を購入して薬剤師が3ヶ月後に死んで、
うん、
次の手に入れた外科医も2ヶ月後に死ぬ、
うん、
次は考古学者がやはり2ヶ月後に死ぬ、
うん、
次の持ち主も1ヶ月後に死ぬ、
うん、
警察がそう鉛の箱に入れてどっか埋めてしまったと、もう次の死者が出ないようにっていうような噂があるっていう。
まだあるじゃん、じゃあ。
だから都市伝説系ですね。
うん、
だ写真は残ってるね、それっぽい。
あるん
だ。実際にあったのかもしんないなって言われてるものです。
へぇ、
面白いんですよ。
うん、
はい。という、まあ、事物の紹介でした。実際はそんなものは手に入れてません。
でしょうね。
うん、うん、そんなんも欲しいけど。
まあまあ、でも、ちょっと、あれですよ。
え？
その辺に関して言うと、もう死なないといけなくなっちゃうんです1ヶ月以内
に。確かにね、綺麗な花を見たいがために私はちょっとまあ、うん、花より自分なんで、
うん、
それはねやっていこうかなと思ってます。ではいきます。教えて都市伝説。
はい、
この企画は我々が話したい話をするというような企画なんですけれども、今回は国宝、
うん、
行こうかなと思っております。
国宝
国宝とかって見に行ったことあります？実際。
いや、なんかそんなにお目当てってのはないけど、うん、なんか博物館みたいな行ったら大体あるじゃん。
お、あの鎌倉のやっぱ大仏ぐらい見に行こうと思って行ったのって。
そういうこと。国宝、
うん、国宝、そうそう、鎌倉の大仏、そうですよね、うん、
まあまあそうね。あんまりでも国宝だから見に行ったわけじゃないけどね、うん、
そっか、観光でとか、
そう、
たまたまその近く行ったからとか、
なんとなく面白そうとか。
中尊寺とかは、あれで行ってない？東北とか、なんか例えばですけど学生時代修学旅行で行ったとか、そんなもなく、
うん、まああると思う、何個かは。
そうですね、
でももう記憶にない。
お、政治家。
うん、
記憶にございません。全く、
あの、覚えてない。
記憶にございませんのやつだ。国宝ですか。
国宝も覚えてないかも、国宝。
あんますか。
うん。
っていう人が実は多いんですよ。
でしょうね。
うん。これが国宝やと思って見ない。
って終わるからね。
あとなんかその、国宝もあるけど、
うん、
な国宝でないものもあるじゃない。
うん、重要文化財とかでしょ。
そうそうそうそう、うん、とかいろいろあるから、そう、
分かんないよね。
そう、どれが国宝かって知らないと思うんです。分かんないと思うんです。うんうん、だけれども国宝ってこんなに面白いんで、こんなものがあるんだっていうのをちょっと紹介しようかなと思っております。
はい。
一つ目、病の草子。
うん、もう知らん。
病に草の神と書いて、うん、病の草子というものなんですけれども、これ国宝なんですよ。
うん。
指定年数1952年で、京都国立博物館で所蔵しております。制作年代は平安時代じゃないかって言われてますね。
うんうん、
だから12世紀ですか。
うん、だいぶ前ね、
はい。病の草子、これは様々な病気や治療法をまとめて集めた絵巻物なんですよ。
へぇ、
うん、うん。ただ、その様々な病気治療法って言うんだけれども、その病気がちょっと変な病気ばっかなんですね。
うん
うん、例えば今で言うと風邪とかいろいろありますけど、
うん、
当時、え？なんこれ？いや、病気違うんじゃない？みたいなものもあって、
うん、
まあ、ちょっと読んでいきます。こんなものかね。まずは、タクランというもの、
うん。
これはまあ多分あると思うんですよ。下痢とか嘔吐を繰り返す病気。
うん、
今でもありますよね。タクラン。地獄甲子園で、そう、教頭が、
うん、
甲子園でなんか水かなんか腐ったなんか水かなんか飲んで、ゲーブリゲーブリゲーブリゲーブリで亡くなって、あなたはこんな笑顔で死ねますかっていう、多分あれが多分カクランやと思うんですよ。
まあまあ、
おそらく
そうね。
うん、あと
原因は分かんないけどね。
そう、あと歯の揺らぐ男、
歯、
歯の揺らぐ男、虫歯とかで歯が揺らいでる男みたいなとか、あと良性具有、
うんうん、まあそれもあるからね、うん、それ、
これも病気とかって言われて、そして尻の穴がたくさんある男とか、なんか珍しいというか、え、これ何なんっていうような、奇病って言っていいのっていうようなとか、
うん、まあ、奇病かな、
うん、で治療なんですよ、
うん、
僕が紹介したいのは、あの眼病、目の病気の治療では、目が悪い男のもとに医者を名乗る男が訪れて、
うん、
治療と称して小刀ようなものを眼球に当てるっていう、
うん、何
眼病治すからって言って、小刀を眼球に当てるっていう。
当てる？
そう。
うん、
で
当てる、
患者の目からは血が吹き出す。
うん、
で、結果失明するんですよ。
うん、
ただ
は、
うん、お医者さんとか助手の女は面白がっているような表情っていう。
意味わかんねえし。
ものもあるんですよ。
え、それは眼病は治ったからいいってことなの？うん、
これ。
うん、
病の草子って、
うん、
やぶ医者のありえない手術書かれた絵巻物なんですよ。
へえ、面白いじゃん。
そうなんですよ。これ、
あの、面白いけど、国宝なん、うん、それ。
国宝なんです。
思うんだけど。
国宝なんです。まあ、貴重なものだから。
うん、うん。
うん、まあ、医者のものもあるんだけれども、やぶ医者が訪れて、おかしなことを施術をしていったよっていうのも描かれているものなんですよ。
失敗例
とか。そうそうそう。面白いんですよ、これ。
歴史で残したんだ。
病の草子とか、はい。で、三大悲しい絵巻物とか、草子とかって言われてるもので、
うん、
で、その作風を見ても病人をいたわる気持ちなら全く伝わらないと、
うんうん。
笑ってるんですよ。はっはっはっはって言って。だから、今で言う、なんかダークコメディとかダークなんとかって言うじゃない？なんかダークな笑い、
うん、
うん。例えばですけれども、
ブラックユーモアってこと
みたいなこと、
うん
うん、うん。ちょっと病気をバカにしたような笑いとか、うんうん、あんまり、今ではね、その令和の時代ではあんまちょっとそぐわないような、
うん、
昔のなんか笑いみたいなのがこの病の草子なんですよ。不謹慎なんですかね。だからね。
まあまあまあ、うん、
で、まあ、中世の日本では病気になるのは日頃の行いのせいだという因果応報があるから、
うん、
だから日頃の行いが悪いからやと思って見てるから、かわいそうじゃなくって、
うん、
こいつ日頃の行い悪いから病気なってんねん。だからやぶ医者とかにバカにされたり傷つけられたりするんだよっていうのなんですよ。
うん、
だから、
自業自得
の精神なんだ。そう、必ずしも、その患者の方が、うわ、この人かわいそうって思われてもないっていう当時。
まあまあ、まあ、
っていうものなんですね。だから、むちゃくちゃ、笑われてます。例えばさっき言ったような、眼病を患った男が偽医者の手術を受け失明していく絵
様をね、うん、
っていうのがこれ 目に小刀当てられてるっていう、うんうん、ちょっと見づらいですけれども、
こんな感じなんだね。
そうですね、
絵巻物、
絵巻物、うん、古いものですからね。こういったものも国宝になってるんですよ、
うん、
で国宝っていうとなんかちょっと小難しいイメージがあるんだけれども、こういうふうに説明して、うん、興味持って、
うんうん、
あ、ちょっと博物館行ってみようかしらって思うとね、
嬉しいなと思います。それは面白いっていうか、今風に書籍化とかしたら売れそうだけど、
ね、あ、まあまあそうですね、
うん、
っていう結構ねこういう、おかしなものまであると、
うん、
そして続いてでございます。続いてが観音菩薩立像、
うん、
これ癖観音とも言われているものです、
うん、
聖徳太子が建てた法隆寺があります。
うん、
法隆寺ね、最も古い建造物ですけれども、ああ、この東側エリアにあるですね、絶対秘仏とされていた国宝の仏像があると。
秘仏ね。
秘仏、
うん。
これは、この仏像がある間を開けてしまうと、雷が落ちると恐れられている。
ああ、バチなのかな。
だからずっと人目に触れないままでいたんですよ。
うんうん、
雷落ちるの怖いから。
うん、
だから1884年、外国人のフェノロサっていう人がいるんですよ。
うん、
これ国宝とかとすごいゆかりが強くって、国宝っていうのを日本で定めていって、どんどんどんどんその貴重なものは管理していこうとしていた外国人の人ですね。
うん、
フェノロサ、
うん。
フェノロサはこの仏像を見たさに僧侶の反対を押し切って、弟子の天心と共に、道内の、まあ、図師っていう、この国宝を収めている、なんて言うんでしょうね、箱みたいなのがあるんですよ。
箱。
箱、図師、
うん。
それの封印を解くんですね。だから、パカッと開けちゃうんです、扉を。
うん、断滅をされてるの。
そう。だって、雷落ちるって言われてますから。
まあまあ、
そこで現れたのが、このさっき言った、観音菩薩立像。
うーん。
癖観音。
うん。
この本像は、話によると包帯でぐるぐる巻きにされていたため非常に保存状態が良い、
うん、
要は風に当たってないからね、
うんうん、
飛鳥時代の金箔が綺麗に残っていたと。1884年に、
うん、
1000年以上経ってるのに、
うん、
でクスノキ一本作り、うん、クスノキの一本の木で彫っていてアーモンドのような目、左右対称に広がる布の感じなどは飛鳥時代のまあ、仏師って言って仏師、うん、仏を彫る人の特徴を示す、はいはい、また本像は聖徳太子の等身像とされていると、
うん、
だから聖徳太子やないかとも言われていると、
うん、
だから表情などからすると人間味を感じさせられる、
うん、
今となった秘仏として状態よく守ってくれていたと。で法隆寺の僧侶たちも日の目を浴びるようにしてくれたフェノロサにも、まあ、当時感謝しているし、そのフェノロサがいなければ観音菩薩立像がまあ見ることができなかったから、
うん、
まあ、このフェノロサが無理やり行ったからこそみんなが、あ、ほんまにこれあったんやって確認もできるし、だってお坊さんたちも開けられないからほんまにあることかも分かんないんですよ。フェノロサがいたからこそ雷に落ちるってことは分かったし、この立像があることも分かったしっていう、まあいろいろあって感謝されてるみたいですね、フェノロサも。
感謝になるんだよ、それが。
うん。あれじゃないですか、
うん、
例えばだけれども、引きこもりの息子がいて、
うん、
先生が来て、おいおいって言って、うん、やめてください、先生もうこの後先生帰ったら暴れちゃうからって言うけれども、先生が、おいってガチャーン開けて、うん、おいって言ったら、先生ここまで来てくれたのは、先生ぐらいですよって言って結局感謝みたいな、
うん、
扉壊れてるけどみたいな、
投稿するようにな
ったね、そうそうそう
そう GTO みたいなことね、うん、
それいや分かんないけど、
いやそうか、
うん、
なるほどな、
それです、
うんうん
うん、ただまあ災いが訪れるとされたと言ってますけれども、結局まあ雷は落ちてないし、
まあまあ非科学的ではあるからね、
うん、そうなんともなかったよっていう話なんですけれども、うん、こういうふうに、
うん、
この秘仏があるのはある、国宝があるのはあるんだけれども見ることができないなんていうのもあります、うん、もちろん ね、これはですね指定年数1951年でございます。所蔵がもちろん法隆寺、制作年代が7世紀ですね、飛鳥時代とされております。600年代ですかともされております。
で今は見られる、
あでもこういう秘仏とかっていうのはもう何月何日とか、うん、そういった時しか見られないですね。この間僕は秘仏を見に行ったんですよ。7年に一度しか見られないっていう。
どこの？
善光寺。
うん。
善光寺の秘仏がありまして、で、その善光寺って長野県のね、
うん、
善光寺っていうのは、 あれはあの無宗教なんですよ。
へえ、そうなんだ。
宗教団体が決められてない場所なんですね。なぜかというと、この善光寺っていうのは、ある一般の人が、どっかかな、海かなんかから仏像を引き上げて、で、それの仏像を置いた場所として建てられたのがこの善光寺なんですよ。
うん、
だから、そうなんですよ。その、神様として祀られているのが、その、仏像を拾った人なんですよね。そう。だから、この善光寺の善光っていうのも、人の名前なんですよ。
うんうん、
吉光とか吉行とかその名前なんですよね、確かね。で、今回7年ぶりに見られる、7年ごとに見られるっていうのは、その、人間が拾ってきた仏像ですね、最初の。
うん。
それが見られるっていう。
最初のやつ、ね。
最初が見られるっていう。あ、まあ、すごかったっすよ。オリジン。
うん。最初のやつってことね。
そういうことか。
はいはい。
かっこいい言葉使うやん。うん、
何
で覚えちゃって。
それで、なんだった
の、あのね、で、僕が見たのは、あの、3体で一対の、仏像でした。だから3体でワンセット。
合体ロボみたいな。
そう、合体ロボみたいな。
うん、
まあ、真ん中に如来がいて、
うん、
その横に如来の使いみたいなのが2人いて、
うん、
みたいな感じでしたね。で、
サイズは
ちっちゃい。
やっぱちっちゃいんだよ。
ちっちゃい。
まあそうだよな。
大きくはないですね。うん、これを当時、その話をした時に、ちょっと怒られた例えなんですけど、
うん、
あの手をね、グッと握ってるんですよ、右左で。グッと握ってて、なりたいな、なりたいな、ハート時計になりたいなっていう、あの格好してるんですね。
ビッグ&スモール。
ビッグスモール。
ビッグスモール。
ビッグスモール。今3人組じゃないですか、ちょうど。
うん、
だからちょうどビッグスモールみたいやなーって言ったらちょっと怒られたっていう、
うんうん、
それがあります。
いやもう、俺も組体操っぽいなってちょっと思ったもん。ビッグ
スモール像があります。うんうん、
まあ、それは言わない方がいいだろうね。
だからそういう風にあんまり見られないものもあるから。
それも7年に1回なの？
そうです、7年に1回ですね。見られません、なかなか。
何なんだろうね、7年って。
そう、だから
どういう数字なんだろう。
見てほしいんですよ、みんなにね。こういう国宝もあるから、7年に1回っていうのは、そのなんだ、ワールドカップとか4年に1回やって盛り上がってる、そんなよりどんどん全然上やからね、うん、7年に
1回、まあまあまあ、
に一遍って
価値的なこと。
そうそう、
うん、
あと、
まあ、上かは分かんないけど、
運良ければ何百年に一度とかもあるからね。
まああるよね。
ありますよ。だからそういうのも調べていけば、すっごい面白い国宝ってのは確認できるんですよ。
確かにな。
絶対見た方がいいよ。
1回逃したらもう一生ないんだもん。
そうよ。
そうだよ。
見られないのよ、学者とかにならないと、うん、研究員とか、
まあね、あとはそこ勤めるとかなんかね、うん、
ちょっと思い出したけど、あれがむちゃくちゃ良かったよ。秘仏で言うと、三鷹にある深大寺がね、
深大寺か、
深大寺、深大寺が、うん、秘仏を見せるっつって、
うん、
その秘仏っていうのはもうとんでもなく珍しいものなんですよ、
うん、
で恐ろしいものだって言われてるんですね、
うん、
鬼なんですよ、
うん、
でこれは面白いなと思って見に行くんです、
うん、
そしたらコロナ禍というのにもうすごい列できてて、
うん、
でそれ見るのに何時間を待つっていうんですよ。で僕行った時はちょっと天候が悪くって、そんな並ばずに見られたんですよ。1時間ぐらいだったかな、でも並んだのね。1時間ぐらい並んでその鬼見たくってふっと入るんですよ、その秘仏を見に。うん、さあ同じように厨子っていう箱みたいなのがあって、
うん、
でそれが開かれてるんですね。
うん、
黒い厨子でしたね、確か。で、見ると真っ黒い鬼みたいなのがちっちゃいのがいるんですよ。
うん、
で、それを、もう何百年も前の記録にな、記録から読むと、そのなんかその鬼が怖かったとか書いてて、
うん、
その情報しかないんですよ。
これが怖かった。
ちっちゃい厨子に。鬼がおった、
うん、
黒い、うん、怖かったしかないんですよ、情報が、
うん、
でこれを御開帳するっていうから、
うん、
もう絶対見に行かなと思って、
うん、
行ったら、
うん、
感想がやっぱりちっちゃい黒い怖かったですわ。
まあだから
正確に伝えられてるわと思いましたね。
何年経っても変わんない、
ね、変わんないね、
あ人の感覚っての、
うん、でもあれ絶対見に行った方がいいと思って行きましたね。だってもうね、
まあ
ね、
その次いつか知らないけど、
わかんないからね、
うん、
まあ、そういうのもあったりするんです。だから巡り合わせもあるから、この国宝っていうのは面白いんですね、
うん、
続いていきます。続いてがですね、小桜川落とし鎧。
うん、もう全然わかんねえな、
うん、小桜川落とし鎧ですね、うん、あの武田信玄なんです、
うん、
武田信玄がですね、まあ、織田信長をも恐れさせた戦国トップクラスの強さを誇る武将なんですけれども、その武田信玄が信仰していたのが、山梨県の神田天神社という神社なんですね。
うん、
そこの御神体として収められたのが国宝の小桜川脅し鎧なんですよ。
うん、
御神体として国宝の小桜川脅し鎧が収められてるんですね、
うん、
鎧なんですよ。だから御神体が、うんうん、でこの小桜川脅し鎧というのは信玄の頃から500年ほど遡った千何年とかですよね、うん、に、うん、遡った甲斐のですね、もともとの、源義満が所有してと言われてるんですよ、
うん、
で代々武田家の家宝として受け継がれてきて、別名を盾なし鎧って言うんですよ。
うん、
これは盾が必要ないほど、まあ、強固な頑固な、強い鎧やという意味なんですね、
うん、
でもこの信玄が実戦で着用したという記録はないんですね、
うんうん、
だから
飾り、
ね、なん神器っていうのかな、
うん、
実際に使うことはないんだけれども、要は戦意を上げるために我々のもとには小桜川脅し鎧があるんだというふうな感じで使われてるんですよ、
うんうん、
戦意を上げるためですね、
はいはい、
でこの神田天神社にこの鎧を奉納したのも鬼門除けのためと言われています。
うーん、
うん、そしたらまあ悪いことが起きないだろうと、
まあまあ、なるほどね。
でこの鎧なんですけれども、武田氏の滅亡とともに、まあ、おかしな数奇な運命をたどっていると、
うん、
まあ、武田信玄死んでますから、死んだ後にですね、当主となった勝頼、
うん、
息子ですね、
勝頼、うん、
長篠の戦いで織田軍に追い詰められるんですよ、
うん、
でもはやこれまでだという時に、勝頼は16歳の信勝に渡すんです、
うん、
この小桜川脅し鎧を渡すと、
うん、
それを着させるんですね、
うん、
このまま元服の式を執り行ったというんですよ、
うん、
成人の儀ですよね、
はいはい、うん、当時のね。
で、
うん、
親子は自害します。
自害？
はい、
うん、
で鎧は織田家にこれは奪われちゃいけないという家臣によって高岳寺っていう山梨県の庭に埋めて隠されるんですよ。
ほう、
うん、だから息子が来て自殺してるから、その息子から剥ぎ取って脱がして高岳寺の庭に埋めるんですよ、
うん、
なんだけれども、後に入国した徳川家康が探すんですね、この小桜川脅し鎧が絶対あるはずって言って、
うんうん、
で見つけて掘り起こすんですよ。
ほう、すごいね。
見つけてね、
うん、
でそれをまた神田天神社に奉納するんですね。
戻ったんだ、
うん
うん、
一度は盗難にも遭いながらも発見されて、二度の修繕を経て今も神田天神社に所蔵されてます。
うーん、はい、まあ、なんだかんだ戻ってくるやつなんだ
ね。そうですね、
うん、
っていうあの国宝なんですよ。これはちょっと見たくないですか、
うん、あの鎧とかの方がいいね。
あ、そうでしょ、
見る気になる。
ただ、
うん、
やっぱそのいろんなとこで着られてるものなので、
うん、
あんまりその見栄えは良くない。
あ、そうなの。
いいですね、うん、実際あこれほんま着てたもんやなってちょっと思うような、うん、
はいはい、
これ
あなんかまあ特殊なところがどこかはよく分かんない。
そうそうそうそう、
まあ、普通にあったっぽい。
だからその新しい時代に作られた鎧っていうのはすんごい綺麗なんですけど、これやっぱ古い時代に作られたものって、しかも江戸時代とかでもないですからね、平安時代とかに作られている、もっと前なのかに作られているものだから、そんな綺麗なものではないですね。
まあ形も別になんてかっこよさがそんなにイメージしてるのとは違ったね、
うん、そうそうそうそうなんですよ、うん、まあ結構シンプルな、
ね、
うん、時代劇とかで着てても全然おかしくないよな。
あのなんていうか名のある武将が着てそうな感じではないように見える、
うんうんうん、そうですね、うん、というものがあるんですけれども、続いて最後でございます、
うん、
最後今まで紹介した中で一番古い国宝でございます。まだ古いな、うん、縄文雪
穂村。お
ー、かっこいいでしょ、
うん、刀っぽい。
名前縄文雪穂村、
うん、
これはですね縄文土器です。
だろう、ね、まあ、まんまだったわ。
縄文でついてるからね。新潟県の遺跡でですね、発掘されるんですよ。
うん、
国宝の縄文土器、縄文雪穂村という愛称で知られております。
うん、
約ですね、1万3000年前から、紀元前2400年まで続いた縄文時代に作られた縄文土器。
うん、
まあ見た目もね、
うん、
かなりまあ面白い形してますけれども、国宝に指定されたのは1999
年。おお、そんなに前でもない、ね。
そうなんですよ。うん、それまでは、考古学史上の一つにしか過ぎなかったんだけれども、そんな縄文土器が美術の分野で評価されるようになったのは、なんとこれ岡本太郎なんですね。きっかけ。
なんで？
1951年の秋にですね、岡本太郎は東京国立博物館の考古学資料の中からですね、うん、縄文土器を目にして、
うん、
なんだこれって大声で叫んだって逸話が残ってるんですよ。
うん、
パリで民族学をまあ収めていた岡本太郎なんですけれども、芸術家だけではなく民族学者としての顔を持っているんですね。あんま知られてないんですけど、そうなんですよ、
うん。
そのためですね、この縄文土器には、なんかかっこいい四次元的な造形美の他に、東アジア地域からの文化的影響を受ける前の本来の日本の文化。
はあ、なるほど。
日本の原風景、原始の日本人の美意識。要は、何の影響も受けてない、実際に古い日本人が実際に日本だけで作った、日本の古来の原始の美意識が感じられるって評価するんですね。
そういう見方ね。なるほどな、うん、それすごい面白い考
え。で、翌年、岡本太郎は、四次元との対話っていうふうに、縄文土器論っていうものを出してるんですよ。
うん、
1952年。
うん、
そして日本の伝統というものを1956年立て続けに出します、
うん、
で縄文土器のズバ抜けた造形美技術力縄文人の世界観を熱く語ってこれこそが世界の誇るべき日本の美ですよと説くんですね、
うん、
他は違うと、うん、これが原始やと日本の美だと、うんうん、その影響っていうのが、まあ、いろんなところに広がっていくんですね。やっぱ岡本太郎ですから、
うん、
で建築やデザイン界を中心に縄文ブームが起きるんですよ。縄文と
ブーム
縄文こ縄文いいなって
縄文に、うん、合わせていく感じなのかな。
で現在もですね世界的にも注目を集めている縄文土器なんだけれどもこれも岡本太郎との出会いがなければ実はこの文化遺産の魅力に気づかれずに、まあ、たくさん出土してるから、
うん、
その中の一つ、
ね、だからそうなんでそれってなるよね。
はい、なので多分そんなすごいものとは思われずに未だにもしかしたら蔵の中とかで眠ってたかもしれない。だから岡本太郎が注目したからこそ、岡本太郎が素晴らしいって発信したからこそみんなが目をつけるっていう。
岡本太郎が勝ちつけたってことじゃんね。
まあそうですね。
うん、
言うとね、これが縄文雪ほむらという中でも素晴らしいと言われているものですね。
うん、
それが、これです。
わかんねえわ。だからその他との違いが
どこが雪で どこがホムラなんかも
その、
うん、
なんていうか特別なのかが、うん、まあでもそれがそれを、
うん、
何の影響もなしに作ったって考えるとすげえなとは思うわ。う、ね、あの、
はい、
ノーヒントでなんか作ってくださいって言われて、まあ、それ作ったやつはすげえ天才って思うかもしれない。
しかもあの雪ホムラに関しては、
うん、
あのいろんなものってやっぱもう何万年眠ってるから、
うん、
何千年眠ってるから壊れてるんです結構。で
もこの雪ほむらに
関しては95%きちっと残ってる。
すごい、
ね、うん、だからこそやっぱ美しいまま残ってるし、雪ほむらが素晴らしいって言われてる、まあ、ゆえんでもあるだと思います、おそらくだけれども。でその縄文時代とか弥生時代のものがやっぱ素晴らしいって言われてる理由と、まあ、縄文時代か今回に関しては、うん、言われてるのはやっぱこれあの自然を神様とか自然を崇拝している時代のものだから、
うん、
だから雪ほむらとかそうですけど雪とか炎とか、うん、あと星とか山とかそういったものっていうのがその土器とかいろんなものに、まあ反映されているんですね、うん、だからそういう時そういうのを見るとあこの時代の人たちはこういったものを大事したねっていう、まあ、土器とかそういったものから、うん、まああの神がない神じゃないや文字がないから信仰
がわかる。
そうそうそうそう、うん、文字がないからそういったものから生活スタイル生活が分かってくるから、うん、だから縄文土器っていうのって国宝ですけどもちろんね、
うんうん、
なんだけれどもやっぱりその中国人とか書くような文字と同じようなもんやなと思いますね、
うん、
その時代のものがやっぱ分かるから、
うん
うん、だからこう記録なんですよ土器っていうのは、
うんうん、
そういうのも込みでやっぱり土器っておっと危ないドキドキするよねって。
ああそっちか。
そう
ええー、やんとかそういう感じで言うのか
な。いや違います、うん、ドキドキするよねっていうのを言おうかなと思って、うん、やめてやっぱやりました、
うんうん、
はい、 ドキドキしますよね、ま
あ、そうね、どっちでもいいと思います、はい、どっちが正しいとかないから
っていうお話が今回はしたから、だから国宝って言ってやっぱ難しいな、小難しいなとか、あと見て国宝なんや、はいって終わっちゃうと思うんですけど、じゃなくてやっぱり自分から見に行く国宝っていうのがあってもいいと思うんですよ。たまたま見る国宝じゃなくて、何年に一遍しか
国宝見に行くっていう考えないもんな、うん、
おもろいよ。10年に一度とか、もっと言ったら何百年ぶりの御開帳とまたするから、ね、そういうのってやっぱり自分が岸本さんも言うように、やっぱもう死ぬまで見らんねえからね、そういうのは絶対見た方がいいからね。で、その、後悔しない。
まあ、チャンスは、一回しかないっていうのは、
しない
っす。でかいよね。
あの、なんのこっちゃわからんくても、やっぱ
見といた
ってくる。うわっってなるね。やっぱその百何百年とか何年に一回っていうのはあると思うんですけど、うわっってなる。
まあそのそれの価値に、まあ、あの響いてる部分もあるんだろうけど。
そうですね。でそのまあ何百年何千年、土器からしたらまあ何万一万年かほど前に作られたものが今も壊れずに、やっぱ戦争とかあったのに今も壊れずに、残ってるっていうのがやっぱこの奇跡。奇跡を見に行くんですよ、これは。国宝っていうのは。ぜひ見てほしい。
そういうことね。
うん、はいはい。ぜひ見てほしいです。国宝ね、興味持っていただければ、
はい、
国宝を見ていただければなと思います。以上です。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。